火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。1月27日火曜日、時間の方は7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間どうぞよろしくお願いいたしますね。1月27日ですから、もう1月も最終週になるんですね。早いもので、もう明けましておめでとうございますなんて言ったのをね、もう1ヶ月過ぎようとしてますけれどもね。まあまあ今日は若干暖かくどっちでしょうね、暖かくでしょうね。ね、日中は割と暖かくてですね、背中がぬくい感じでしたね。もう車で走りましたけど、まあ、ちょっと暖房も一時切ったりするぐらいの、暖かさだったんですけれどもね。まあまあ、また、今週末ぐらい雨、とかの予報も出てましたのでね、皆さん体調、この気温の変化でね、体調の方とか気をつけていただきたいなと思います。それでは早速、今日のじゃないですね、今日も相棒を紹介したいと思います。チキンソウル、今市からでございます。
はい、こんばんは。ね、今市からでございます。はい、
1月27日ですよ。ね、もう早いもので、最終週でございます。
あらまあ。
ね、うん、もう時の経つのは本当に早いもので、もう本当にどんどんね、よく言われる話ですけどね、はい、もうこれ年のせいかもしれませんけれども、うん、もう本当に早いですよ。
早いですよ。
1年なんていうあっという間でございますけれどもね。ね、まあそんなところでね、はい、また私最近いろいろと、うん、このランキング、アンケートのランキングなんかよく見てますけれどもね、はい、まあ時間が経つのが早いというところで言いますと、うん、ちょっと面白いアンケートを見つけましてですね、またご紹介したいんですけれどもね、過去に戻ってやり直したいことランキング、
はい、
ね、いろいろ皆さんございます、
はい、
あると思います。ねえ、ね、そら、ないっていう人はそうそうないと思いますよ。ねえ、まあまあ、どんなにね、はい、自信たっぷりに生きててもね、うん、やはり一つや二つはあるんじゃないかなと思いますけれどもね。うん、これがね、はい、まず1位、うん、勉強。
な
るほどね。皆さんそう感じるんですね。
はい、
1位、勉強。はい、2位、うん、しっかり貯金。
ああね。
ね、うん、3位、はい、外国語の勉強。
ああ、まあね、
はい。4位が受験。
うん。
うん、結構勉強的なね、はい、お話が多いですね。5位が就職活動、
うん、
ね、今の職に若干不満を持っていらっしゃる方が多いんでしょうかね、
はい、
そして6位、いろいろな国へ旅行、
うん、
まあ、これはなんか今からでも
と思いますね、なんとかね、
まあ、まあそれはもちろん皆さんいろんな事情がございます、
ご事情が ね、
ありますね、はい、7位部活、うん、
部活、
ね、クラブ活動ですね、
はい、
そして8位、うん、恋人との会話、深いですね、なんか
ないんですか、
会話みたいです
よ。ちょっと過去に戻って、
会話
もう一度会話をしてみたい、
ということで、ね、
よっぽどなんかがあるん
で、ね、あるんですよね。そして9位がスポーツ、
はい、
10位が音信不通になってしまった友人との交流、
お
ね、いろいろございますけれどもね、うん、何かありますか、過去に戻ってやってみたいこと、
ね、過去に戻ってね、いやでも1位はね、僕も
勉強
っていうかね、
お勉強、
僕ね、理数系っていうかね、はい、数字にすこぶる弱い、
なるほど、
投げてくる拍手の大魔王ですからね、
そうですね、
大変なんですよ、これでこけてることがかなり多い、
日々、なるほど、
ね、音楽ってね、はい、意外とね理数系の話なんですよ、
そうですね、音楽で言いますと、そうですね、う
ん、音楽理論であるとかね、音楽の本当のだんだん突き詰めていくと、そこに引っかかってくるんですよ、
そうなりますね、
僕なんかそれで悩んじゃったりね、もう 1+1 は何だっけいう人間がそれをやってるわけですから、
なるほど、
大変なんですよ最近、
僕はもうそこはあえて無視してます、
あ、なるほど
無理ですもんだって私、ね、曲書いてますけども、はい、もうそこも全く無視しておりますけれども ね、まあまあ勉強ですか、
一応ね、
理数系の
思ったりしますけどね、
数字に強くなりたい
と、はい、あとはまあ先ほどのね、はい、深いところのね、もう と喋っておけばよかったかなとかね。
ああ、今と同じ結果を生んでないんじゃないか
もしれない。今の状況から変わってるかもしれないですよね。ただそうなってると、今こういう場でね、僕が喋ってるっていうこともないわけですからね。
もちろんそれは、
変わってるわけですからね。
バックトゥーザフューチャーじゃないですけれどもね、過去が変わるともちろん状況が変わります。
変わりますからね。
もちろんそうですけれども、なるほどね。私はね、野球ですね。
野球のどういう
僕ちなみにクラブはね、はい中学校体操部やったんですよ。
体操部、
はい、小学校の時は野球やってまして、うん、で中学校体操部やったんですよ、で高校入るともうバンドやってましたから、はいクラブ活動スポーツやってなかったんですよね、うん、でそれでまあまあここから若干自慢なんですけどもね、
若干ですね、
21、23ぐらいの時ですかね、うんはい、まあそれまで別にトレーニング何もしなかったんですが、はい、スピードガンでね、うん、思いっきり投げたんですよ、はい、もうそれこそそれはね基礎がないですから、はい、ストライクをめがけてじゃないですよ、うん、ただ思いっきり投げてスピードを測ったら、ねはい、134キロ出たこと、これなかなかのもんじゃないですか。
なかなかやね。
ということはですよ、はい、過去に戻ってですね、うん、中学校の時からきっちりとクラブ活動で野球なんかやってね、はい、足腰もきっちりと鍛えてやるとですね、うんはいはいこれはひょっとしてもうちょっと速い球が投げれたんじゃないかなと思います。
今鼻の穴が大きくなりました
ね。そうそうなるでしょなるんですよ、で速い球投げれると思って、うん、それが草野球やりだしてね、喜んでポンポン投げれたらね、一気に肩を言わしましてね、もうそれこそ基礎できてませんから、はい、無茶なことですよ ね、
そうですね。
もう肩はついていけなくなったんですよね、うん、おそらく、はい、もうやってしまってね、はい、今なんかもう全然
高速球じゃないわけね。
でも山なりすら痛い感じになってます
何しはるんですかみたいな。
そうそんな感じになってますけれどもね、はいうん、でも野球というのはね、ちょっともっぺんやってみたいなというところはありますね、うんまあ、勉強もね確かに、はい、学生時代を僕も勉強する方ではなかったので、やはりもう一度やっておくと、うん、またいろんな面白いことが、
ね、そうですね
分かったんじゃないかなと思いますけれどもね、またね皆さんの、うん、過去に戻ってやってみたいことランキングですから ね、 ね過去に戻ってみね、もういっぺんやり直しみたいとかね、
あの一言が命取るみたいな、
ね、そうそうそう、あの時あれを言ってなかったらとか言ってたらとかね、いろいろあると思いますので ね、はい、皆さんの、過去に戻ってやってみたいこと、うん、なんかあればね、番組の方にまたメールの方どしどしといただきたいと思います、はい、アドレスは 99@815.fm、うん、99@815.fm までどしどしメールの方をいただきたいと思っております。というわけで今日の1曲目なんですけども、うん、まあ大した理由はございません。あ、まあ、ちょっとこの曲久々に聴いて聴いてみたいなと、はい、いい雰囲気の曲ですからね、うん、まあまあもちろん、過去に戻って、いろんなね、うん、なんていうんですかね、やり残したこともいろいろあるかもしれませんがまあまあこの曲のね、はい、内容のような感じで、のんびりと構えたいなとまあそんなところから、おかけしたいと思います。ザ・バンドで I shall be releasedと
晩ご飯でございます
ね、うん、最近割とそのジャーンが多いです ね、
ね、
ね
あんまりこうね小賢しいことしてもね、間違うもとですからね、
失敗しますからね、
すぐあなた突っ込むからね、
突っ込みますよ、もちろんねそれはあなたのためですから ね、 ね、そして聞いてらっしゃる皆さんもね、それが正解と思われてもこれも具合のある話ですから ね、 ね
具合はは
い、というわけでね、音楽と晩ご飯のコーナーでございますけれどもね、このコーナーはアマチュア料理人チキンソウル、はい、今市からがですね、うん、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりましてですね、そこに私が選曲をするというそういったコーナーでございますけれどもね、うんはい、今日はどういった料理を、
今日はね、はい、そんなんあったかっていうやつでそんなんあったかわかります、そんなんあったかあんなんあったかみたいなっていうやつですね、冷たそうでもあったか、豆腐で麻婆、
なるほど、
そんなんあったか、
そんなんあったか冷たそうでもあったか豆腐で麻婆、
そう
ね、いまいちから節が全開でございますけれどもねじゃあ作り方の説明の方をお願いします、
ね、はい、まあ麻婆豆腐ですけどもね、はい、なんていうんですか、もう寒いじゃないですか、
そうですね、
となるとねお豆腐の料理もね、はい、湯豆腐とかあるじゃないですか、はいはい、バリエーションとしてね、はい、見た目だけでもなんか面白いんじゃないかなと思いましたよね、うん、 今日はね、普通だったら麻婆豆腐なんですけど、
はい、
豆腐で麻婆にしました。
なるほどなるほど、うん、
ちょっと変わってる感じ。
豆腐で麻婆、
はい、
麻婆豆腐ではなくて豆腐で麻婆。なるほどなるほど、
はい、
意味ありげですね。
意味ありげですね。
はいはいはい、じゃあ説明お願いします、
ね、はい、まずはね、はい、麻婆の麻婆の方で、麻婆ですね、
はい、
豆腐じゃない方いきますよね、はい、鷹の爪2本、
2本、
はい、僕やったら3本4本いっちゃいますけど、
辛いのがお好きな方はね、
まあ、2本ぐらいがいいと思いますね、
はい、
あと白ネギを細切り、
はい、細切り
細切りにしてもらいます、
はい、
でそれをねさっと炒めとくんですよね、
はいはいはい、
でこれねあの後で、はい、あの上にちょっと乗っける、
なるほど、
ガロニっていうんですかね、そういう上に乗せるものなので、ちょっとここで置いといてください、
はい、先に、ね、置いておきます。
で、はい、次にですねフライパンにまた鷹の爪1本、
はい、
とニンニクと生姜と豆板醤大さじ1の
大さじ1、はい、
コチュジャン、
はい
ね、これも大さじ1ぐらいですかね、はい、これをですね、
はい、
サラダ油で炒めてもらいます、
はいはいはいはい、
ね、
はい、
でそこにですね豚のひき肉を合わせて、
はい、
ね、炒めてもらって、
はい、
鶏ガラスープを足して、
はい、
しばし煮込んで水溶き片栗粉でとろみをつける。
とろみをつけます。
これ麻婆豆腐 の、
ね、
真っ赤なところの
まさにね麻婆の作り方ですね、
そ
こ
れこそ、はい、麻婆がここで出来上がります、
はい、
でね、次にですよ、
はい、
豆腐が登場します、
はいはいはい、
で木綿豆腐をねできれば使った方が
木綿豆腐のですね、うん、は
いはい、具合がいいと思いますね、はい、おそらく、
おそらくは、
で上の部分をですね、はい、さーっと切り落としてしまうんですよ。
上を切り
落とす、上をね薄く切り落としまして、
はい、
下の部分、上と部分と下の部分が分かれますんでね、
はいはいはい、
下の部分を、四角く切り取って、
はい、
切り取るというか取っていくわけですね。
切り抜くわけですか。
切り抜いて、
はいはい、
お重のお箱、
あ、箱型にしてしまうわけですね。箱型に
中が空洞になるようなものですね、はいはいはいはい、作ってもらいます、
はい、
で、そこにですね、
はい、
豆腐を、
はい、
あのですね、レンジで2分チンしてもらうんです、
はい、
温めるんですね、
はいはい、
冷たいままでは、ね、ちょっとね、今後の問題になる、
問題があるわけですね、
はい、2分ぐらいでチンしてもらって温めてもらいます、
はい、
で、その豆腐のですね、はい、白いお重の箱にですね、
はい、
とろけるチーズを引いてもらって、
お
う、うん、これね、チーズをなんで引いたかというとね、
はい、
僕作ってる最中にね、破れてしまったんです。底が抜けてしまったんですよ。
あ、豆腐の。
豆腐のお重の底が抜けてしまったんで、
はいはいはい、
これはまずいと。
まずいと。
いうことで、
修復したわけですね。
修復するのに、あ、これとろけるチーズちょうどいいや
つ。なるほど、なるほど。
なんていうか、濃いめの、うん、味にはチーズも合いますので ね、
そうです
ね、ええ、あ、ちょうどこれいいやというので、
はい、
なかなか良かったのでこれも敷いてください、そういうのがいいです、
は
い、
下に引くわけですね、
はい
はい、
で赤い麻婆を詰めて、
はい、
先ほど切った豆腐を蓋にしてもらって、
はい、細く置いてますか。
だ一旦なんかもう普通の
豆腐に見えるわけですね。
豆腐に見えるんですよね。で先ほどの、一番最初にですね、鷹の爪と白ネギを、
はいはい、炒めましたね、
細かくね切ってもらったものをさっと炒めたやつをね、うん、上に乗せてもらって、
はい、
出来上がり、
これで出来上がり、
出来上がり、
なるほど
ね、
はい、
温か豆腐の中身はもっと熱いぜ、
熱いぜと、辛いのが入ってますからね。
そうそう、
おお、なるほど、これ手の込んだ、
意外とね
今回、
うん、
ね、今回これをなんていうんですかね、料理という部分と
あと見た目の ね
工作の部分が、
そうありますね、四角に切るってね結構難しい。
そうでしょうね、
自分でやってみてね、
四角く切り抜くっていうのは非常に難しいでしょうね、
うん、
スプーンかなんかでこう、だから
そうそう、ちょっと、
ね、真四角にならなくてもとにかくもうこのあんが入ればいいわけですから、はい、
そうそう、
まあ、スプーンでこうちょっとえぐってもらう、
ね、
とても
すぐやると弱くなるのでね、
はいはいはい、
耐震強度が弱いので ね、ある程度残した方がいいと思います。
割とこうくり抜く感じでね、
つく
んでね、
うん、
あんが入るだけ開けていただければいいということですね。なるほど。
でお客さんとか来ていただいた時に、ね、ちょっと出してこれ何とか
なりますよね、
ちょっと割ってごらんということで、
ね、割ったらびっくりですよね、
赤いのが辛いの。
なるほど、なるほど。
でなんで辛いかっていうと、普通だと混ざってるじゃないですか、
うん、
あの麻婆豆腐とかは、
はい、
あれ混ざってるから結構いいんですけど、まあ、
豆腐の部分がね、
うん、味が染み込んだりするんですけど、はいはい、この場合あんまり染み込んでないんで、
はいはい、
ちょっと辛いめというかね、
あ
の濃いめの味付けにしておかないと、バランスが取れないんで、
なるほど、
その辺は注意していただきたいなと思います。
ちょっと変わった料理でございますね、うん、これは。ちょっと見た目にも
面白い、ね。見た目が面白いね、
はい。もうお子さんなんかは、うん、ちょっと面白いんじゃないですかね。びっくりするんじゃないでしょうかね。こっそり作ってね、出してあげるといいかと思いますけれどもね。うん、はい、それでは、今日の料理、もう一度、作り方をご説明させていただきます。うん、まず、鷹の爪2本と白ネギを細切りにして、さっと炒めていただきます。これは後ほど使いますので、後に、取っておいてください。はい、そして、フライパンで鷹の爪1本、うん、そしてニンニク、はい、生姜、はい、豆板醤大さじ1、うん、そしてコチュジャンを大さじ1、はい、これをサラダ油で炒めていただきます、はい、そしてそこに豚のひき肉を合わせて炒めまして、鶏ガラスープを足していただきます、はい、ね、これも市販のもちろんもう鶏ガラスープ、はい、粉のやつ溶いていただいてね、それでいいですね、うん、鶏ガラスープを足していただきましてしばし煮込みます、はい、そして、火が通ったところで、水溶き片栗粉でとろみをつけていただきます、うん、はい、そして、木綿豆腐、はい、これもまずこれが下ごしらえでございますんでね、うん、木綿豆腐の上の部分を切り取り、はい、蓋ですね、これが、
うん、蓋の代わり
に、はい、下の部分は、四角く切り取り重箱みたいにする、うん、まあ、これはもう先ほども言いましたけどスプーンでこう、ね、中を抜いてくり抜いていただく感じで結構でございますんでね、はい、やっていただきます。そして豆腐を一旦レンジで2分ほどチンして温めておいてください、はい、
そうですね、
そして温めた豆腐の中に、とろけるチーズを引きまして、うん、そして赤い先ほどの麻婆ですね、はい、豚にひき肉なんかを合わせて炒めたやつですね、はい、でこちらを詰めていただいて、先ほど切り取った上の部分ですね、はい、これで、豆腐を蓋していただきます、はい、そして、先ほど一番最初に作った鷹の爪と白ネギを細く刻んでね、はい、炒めたものを乗せていただければ、うん、これで出来上がる、出来上がる。温か豆腐の中身はもっと熱いぜ、熱いということですけどね、うん、なるほど、豆腐だと思って油断して食べたら中にえらい辛いのが入ってるということですね、はい、なるほど、ね、これまたね、本当にこうなんていうんですかね、豆腐はあると、
はい、
ひき肉はある、うん、まあ、そんな時にね、ちょっと一つ変わった量を出していただけると、うん、ね、いいかと思います、うん、というわけで、もう今日のね、選曲でございますけれども、もう暑いわけでしょ、
暑い、
ね、うん、もうホットですよ、はい、このホットのつく中で曲を探しましたけれども、うん、やはりまあまあ有名どころで言いますと、はい、どなさまですか、
どなた様ですか、
どなた様はね、はい、ホットスタッフですか、
うん、ね、ありますね、
タダダダダダってやつですね、以前ね、ジュースのコマーシャルでも使われてましたけども、ね、あ、そうですね、まあ、これもあったんですが、今日は違うホットスタッフを聞いていただこうと、まあ、誰かと言いますと、私大好きなローリングストーンでございますけれどもね、うん、はい、もう本当に、元気な、うん、元気な、もうほぼおじいさんに近い年齢になっておられますけど、まだまだ元気な、
赤いちゃんちゃんご機嫌でるね、
もう超えてらっしゃいますよ、ね、ですけどまだまだ元気な、はい、このローリングストーンズ、ね、の、これがね、1977年にね、うん、Love You Live というもう名盤と言われているライブアルバムがございますけれどもね、うん、こちらの方の、はい、入ってる、ライブ版を、うん、今日はホットスタッフ、うん、ローリングストーンズ、これも元々はもちろんスタジオ版であるんですけど、今日はライブ版で、うん、聞いていただきたいと思います、はい、それでは、今日のそんなんあったか冷たそうでもあったか豆腐で麻婆に選曲でございます。ローリングストーンズでホットスタッフ。はい、聞いていただきました曲はローリングストーンズでホットスタッフ、うん、ね、
なんか違う
ね、できないならやめた方がいいですねね、1977年の Love You Live から聞いていただきましたけどもね、はい、びっくりしましたよ今あまりにもできてなくてちょっと驚きましたけれども ね、というわけですが、
はい、
ね、次の話題なんですけどもね、うん、またまたアンケートちょっと見てました、うん、いろんなアンケートが最近載ってますけれどもね、次のもまたこれ面白いんですよ、うん、あえて、
はい、
一人の方が楽しめることランキング、
うん、
一人、まあ、恋人と一緒とか、はい、家族と一緒とか、うん、友達と一緒よりも、
はい、
あえて一人の方が、うん、楽しめる、
はい、
どんなことがあるかっていう、ね、1位、うん、映画でございます。それはね、やはり映画、私なんかももう、もう見出したらもう全然足りても、うん、こう横から喋られても無視するぐらいですので、ね、もうトイレ行きたくてもできるだけ我慢するタイプですので一期一会逃したくないタイプですのでね、わ、うん、かりますけれどもね。そして2位がショッピング、
ショッピング ね、
はい、3位がバーゲン、うん、まあ、これほぼ一緒だなと思うんですけど、
ね、
4位が漫画喫茶、これも友達と、ね、まあね、人と行くところではないですね
ここ面白いなとか言いながらね、
でもおかしいですからね、うん、あと芸術鑑賞、美術館や博物館などですけれどもね、はい、そして、寺神社の散策、
はい、
ね、うん、7位がドライブ、
ドライブ、
ドライブ、そして8位が休日のカフェ、おしゃれですね。
カフェですよ。
カフェですよ。
居酒屋ちゃうよ。
喫茶店ちゃいますよ。
ね、
カフェです。カフェ。そして9位が温泉、
はい。温泉ね。
そして10位がコンサート、演劇。
ああ、
ね。ね、一人での方が楽しいなと思うことなんですか、
うん、僕はね、どうだろうね。やっぱ映画は外せへん
の、うん、間違いなくそうですよね。うん、
あとはね、やっぱりね、コンサートかな。
ダンコンサートね。
うん、
そうですね。
ただ、ちょっと一人でヘベレケになってる場合がありますけどね、僕の場合は。お酒飲めるところで、よくライブ見に行きますからね。はい、大概一人で出来上がって
る。出来上がってしまう。
ね、
そして誰も面倒見てくれない
状態が。それはそれでね、ちょっと問題ありな、
ね。なるほどね。ねえ、というわけですけれどもね、このあえて一人での方が楽しめることですけれども、うん、まあ皆さんいろいろあると思いますけども、まあ、こちらもまた何か皆さんの中で特別なものがもしあればね、メールでいただきたいなと思いますけれどもね、はい、このね、あえて一人で、っていうところでね、1位映画でございますけれどもね、映画と言いますと、もうこの、年明けから、割と、面白そうな映画が目白押しでございまして、ね、まあ僕なんか気になってる映画言いますと、あのチェ・ゲバラのね、2作続けてあるんですよね。
うん、
28歳と39歳ですか、はい、実話をもとにして、うん、ね、映画あの何年か前もチェ・ギャバラについては、うん、バイクでねこうずっとツーリングしはる映画がありましたけれどもね、はいはい、また今回も、うん、大変注目されてますね
今回はね、
うんうん、そして若者の中では、うん、チェ・ギャバラだという存在を知らずに、うん、その方の顔の描いた T シャツを着てる人がたくさんいらっしゃる。
まあ、まずほとんど。
ね。
95% ぐらいはあります
からね。そして名前は知ってても何をしたかはご存じない方も結構いらっしゃると思うんですけどもね。うん、まあ、革命家でございます、はい。まあ、元はお医者さんみたいですけどもね。ね、もうこの映画もなかなか気になるところでございますしね。そして、20世紀少年ですか。
はい。ね。
私、第2章、第1話見てますので、うん、やはり第2章はこれ見たいところですけど、はい、ね。もね、はい、まあ、そんな中でですね、うん、まあ、邦画なんですが、日本の映画で、
ええ、
これもちょっと気になるところなんですけどもね、うん、旭山動物園物語、ペンギンが空を飛ぶ、
ね、
西田敏行さんですよ。
もうね、絶対泣けるでしょうね。
絶対泣けるんでしょうね。ねそしておそらくご自身も出来上がりきて泣いてらっしゃるんでしょうね。
あの人ね、同じだね。
これも実話を元にして、ね、旭山動物園ですか、北海道ですね、
う
ん、だから、
ね、
ね、寒いところで、
う
ん、それこそいろんな苦労があると思います、まあ、もちろん私まだ映画見てませんけれども、
うん、2月だからね、
うん、まだ寒いところですから、やはり暖かい、ところで ね暮らしている動物なんかをどうやって飼育していくかとか ね、そしてその雪が降る中でどれだけのお客さんを呼べるかというところでね、
だから季節の半分っていうかね、はい、寒い時期なんかのほとんど人出ないっていう状況でやっておられたんですけどね、
なるほど、
今となればね、雪の中でも並んで見てるという、
そうですか、
状況ですからね、
このまあ映画にもちろん描かれてるんでしょうけれどもね、うん、やはり皆さんの情熱とか、
そうそう、なんとかしなきゃみたいなね、
そういうものがね、もう動物園って言いますと本当にもう全国いろんなところでどんどんと、うん、はい、閉館といいますかね、うん、閉鎖されてる、ところが多い中 で、 です、ね、
そう、
まあ、こうやってね、まあ、映画になってまたこれも話題になるんじゃないかと思いますけれどもね、これぜひともね、うん、私も見たいなと、
はい、
ゆっくり見たいんでね、これこそね、もし泣ける映画であればね、まあ僕の個人的なところで言いますと、はい、映画館に行って見るよりも、うん、こっそり家で一人で見たいなという気はしますけれどもね、
グツグツグツグ
ツ、そうそうそう、
ティッシュペーパー持って
持って、DVD になった暁にはですね、ぜひともそっちで見たいなという気はしますけれどもね、まあまあというわけでね、まあ、皆さんも気になる映画いろいろあると思いますけれどもね、はい、またそして以前ね、うん、番組の中でもよく映画特集なんかもやってましたし ね映画音楽特集なんかもやってましたんで、ね、うん、また今年も、いつかね企画してね、
ちょっとね探してみます
よ、ね、やりたいなと思いますんでね、うん、そちらの方も楽しみにしていただきたいと思います、
はい、
というわけで、今日のね、映画ですから、うん、映画の中で旭山動物園でございますんでね、うん、はい、もう無理やりこじつけでございますけれどもね、はい、次の曲はですね、エコーズ、ね、
エコーズ、
私この曲が大好きでね、菅野美穂さんも昔ドラマで、
はい、
そのドラマの役の名前でリリースされて、
そうですね、
一度注目を浴びて、もともとはね、私が中学生ぐらいの時、中学生か高校生ぐらいの時に、昔のバンドブームと言われた頃ですね、はい、あの頃に エコーズというバンドでね、発表されて非常に注目された曲ですけれどもね、まあ、ご存知の方多いと思いますが、この辻仁成さんというのがボーカルでございますけれどもね、うん、はい、中山美穂さんの旦那さんでございます、ね、
取り上がってみたいな、
今はもうすっかりミュージシャンではなくてもう作家さんでございますけれどもね、うん、冷静と情熱の間でしたっけね、うん、まあ、あのあたりとか、はい、もういろんな、有名な作品を、さよならいつかとかね、うん、私も結構好きでね、よく読んでますけれども、うん、この辻仁成さんね、所属してた、はい、エコーズというこちらの方から聞いていただきたいと思います。エコーズでズ
チキンソロのこの曲、
ちょっと中途半端でしたね。
声ね、声が出ない方ね、
出ないですね、そして難しいですね、これは。ギターを弾きながら同じフレーズを、
ね、たまにやるんですよ、こうやってね、トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ、やるんですけど、
やりますけれどもね。チキンソウル、この1曲のコーナーでございますけれどもね、このコーナーはアマチュアミュージシャンチキンソウル今一からがですね、はい、とっておきの一曲を、うん、花じゃないですね、棚ですね、なんかおかしいな今日、棚から一つかみということでね、うん、紹介していただくコーナーでございますけれども、今日はどういった曲を、
今日はですね、音体エラ・フィッツジェラルド、
エラ・フィッツジェラルド、
ね、
ね、
うん、まあ、ジャズのね、
そうですね、
女性ボーカルとしては、まあ、先駆者といいますか、
なるほど
ね、なんていうんですかね、ザ・ファースト・レディオブ・ジャズとも言われる、
お、
うん、まあ、あの、三大ギタリストがあるようにね、
はい、
まあ、こういうジャズの女性のやつでいきますとね、
はい、
サラ・ボーン、
サラ・ボーン、
ビリー・ホリデー、
ビリー・ホリデー、
そしてエラ・フィッツ・ジェラルドということになります。
三大ボーカリスト、
三大ボーカリスト、
ね、なるほど
ね、
はい、
まあ、僕はね、この3人の中でね、はい、このエラ・フィッツ・ジェラルド大好き、
ほう、
うん、っていうのがね、はい、あのこの人ね、ジャズでいう、ジャズの場合は即興演奏というのがあるわけですよ ね、
う
ん、
そうですね、
まあ、楽器の場合特に、ね、はい、ソロをざっと弾くというのが、まあ、大体ジャズの流れなんですけども、はいはい、歌い手さんというのはね、はい、歌詞がありますからね、
そうですね、
そのまんま歌ってそこで、はい、ソロどうぞと言われたところでね、まあ、なかなかできない、
難しいですね、
できないですよね、ただこの人の特徴としてはね、はい、スキャット奏法といってね、
スキャットですよ、
トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ自分で、はいはいはい、歌わるはず、歌わらはるんですよ、
はいはいはい、
うん、
それも言葉ではなくね、
ね、
はい、
自分がね、なんていうか、サックスのになったつもりであるとかね、
うんうんうん、
ピアノのつもりでね、はい、フレーズをずっと即興で歌われるんですけどもね、
はい、
もともとこれの奏法というのもね、
はい、
昔はレコード盤で、うん、音楽を作ってたわけなんですけども、はいはい、一番最初のレコーディングっていうのはもう即座その場でレコーディングっていうのは板になるんですよ、レコードの板になるんですよ、
はいはいはいはい、
直接そこに刻み込むわけですよ、
一旦どっかに録音してそれを焼くわけではない
んですよ昔、
うん、
ということは、はい、一発で間違ったらおじゃになるという、
そういうことですね、
ことになるんですよね、
はいはいはい、
でその時にですね、うん、彼女がね、ちゃんと譜面と歌詞が書いてる紙が、
う
ん、ちゃんと譜面台にあったんですけど、2コーラス目にね、ハラハラと落ちてしまったわけなんですよ、はい、彼女
その紙が、
紙が、
はい、
歌詞書いてもう分かんないですよね、
もう
そうなると
覚えてない限りは無理ですね、
えらいことになってますよ、そして音楽が続いていくと、
はい、
録音はもう止められない、
止められない、刻み込まれていってますから ね、
なんとかしなきゃということで、ふがたてろどどどどどどっていう、
なるほど、
そこで始まったわけですよね、そうしたらまたディレクターが喜んでね、はい、これはいいぞと、
いいぞと、
そのまま盤になったという、その痛いなったということなんですけどね、
なるほどね、
まあね、人生何が起こるか分からないですよね、
そうですね、本当にもう、まあ、事故みたいなもんですから、ね、歌詞カードが落ちるっていうのは、うん、その中 で偶然できた、
出来上がった、
もうね、これこそ奇跡の話ですけども、
やっぱりね、奇跡っていうかね、この人はそういう強運に恵まれてるのかもしれないですね、
はいはいはい、
だから17歳の時に、はい、かのアポロシアター、
アポロシアター、ね、有名ですね、
アマチュアナイツ、
はい、
17歳で初めて人前で歌うわけですよ、
はい、
で目の前でダンスチームがね、はい、まあ、踊るわけですよね、
はいはいはい、
そしたらもう拍手喝采でえらいことになると、
えらいことになると、
で自分はドキドキドキドキするわけですよ、はいはい、これまずいわ、これで勝てるかなとか、なんか考えたんでしょうね、
うんうん、
そしたら曲を突然変えて、
はい、
自分の好きなアーティストの、はい、もう自分の18番でしょうね、
はいはいはい、
それに切り替えて歌ったら、はい、これがまた優勝しちゃったという。
お
この辺もね強運ですよ、
そうですよね、
ドキドキしてわざわざまた曲変えて
変えて
で行っちゃったと、
まあ、楽にできたんでしょうね、だから、ね、好きな曲やから、
まあ、そういう強運持ち主で、
はいはいはい、
まあ、あとはね、当時はジャズバンド全盛ですからね、うん、デューク・エリントンであるとかね、ああいう人たちのビッグバンドでずっと歌っておられたんですけども、はい、後にソロのシンガーとしてね、
はいはい、
歌われるわけなんですけども、その時にはねやっぱりすごいですよ、マック・ザ・ナイフという曲でね、あの、うん、オペラのもともと曲であったりね、
はいはいは
い、いうのも歌っておられて幅広いんですよ、だから
そうですね、
ジャズだけではなく
て、あのジャズの方はそうですよね、うん、幅が広いですよね、
幅広いですよ、
うん、
でそのドイツのベルリンで、
はい、
当時で、1960年、
うん、
1万2000人の前、
うん、
たもうすっごい会場ですよねこれ、
うん
うん、ドイツの、まあ、そこで歌われ た,
た、
ライブ版がインベルリンっていうのがあるんですけども、
はいはいはいはい、
まあ、今日はねその中から、は
い、あ、そのライブ版から、
ライブ
版珍しいですね、うん、こういう、ジャズの、音源で、うん、ライブ版っていうのはまあ非常に有名どころで言うと珍しい方じゃないですか、ね、
まあまあそうですね、
まあ、もちろんジャズなんていうのは、人によってはやはりライブ音楽だとやっぱおっしゃる方多いでしょうけれどもね、うん、
はい、
やはりでもこうライブの音源でっていうのは非常に珍しいですね、う
ん、あの後半はもう存分にそのスキャット奏法が、
あ、もう後半はどんどん出てくる
わけですか、
それ
が、ね、それをまた聴いていただきたいと思います、
ね、はい、じゃあ曲紹介の方お願いします。
はい、それでは、エルフィッツ・ジェラルドで How High's Moon、
はい、聴いていただきました曲は、うん、エラ・フィッツ・ジェラルドで、はい、How High the Moon、うん、
ね、ね、
もうなんご陽気な、
ね、ジュビデオディドディディやね、
ね、そうし、この自由度の高い音楽、うん、ね、素敵でございますけど、まあ、まあ、およそ、まあ、どういうんですかね、うん、今の、ポップスであるとか、はい、ね、特に日本のポップスであるとか、うん、そういうのではあまり、聴けない、
そうですね、
雰囲気を、うん、ありますので、ね、はい、非常にまたこういうのも楽しんでいただけたらと思いますけれどもね、はい、というわけでですね、うん、メールの方いただいておりますのでご紹介します、
うん、
ラジオネーム年の差9歳の嫁英子です、
こんばんは。
こんばんは。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私が一人の方が良いと思うのは、自分の思いと同じ曲を聴くときです、
はい、
自分のこの、はい、感じてる思いとね、
うん、
同じような曲があって、
はい、
それを聞くときはやはり一人の方が、はいはい、だからこう、はい、聞き入れるんでしょうね、
はいはい、
聞き入るんでしょうね、
入り込める感じですね、
入り込む感じでございますけれどもね、うん、ということで、はい、シーモさんのマザーをお願いします、毎週火曜日聞いていますということでね、メールいただいたんですけれどもね、うん、まあ、ちょっと見つかりませんで ね、音源がちょっと急なことで、はい、ちょっとまた見つかれば、
はい、
また来週の放送でもおかけしたいなと思います。年の差9歳の嫁、英子さん、ありがとうございます。またメールね、どしどしといただきたいですけれどもね。うん、はい、というわけでね、今週末ですか、
次の日曜日ですね。すね、
はい、チキンソウルの方でライブが。
2月の1日に、大津の片田はハックルベリーの方でですね、はい、岸和田カオルとダスキンという名前でね、
はい、
出させていただきます
けれども
ね、ぜひともまだ、来ていただきたいと、
大津片田ハックルベリー、
ハックルベリーです、
ね、日曜日、
ね、日曜日になってますんで、
はい、
オープンの方は6時になっておりますので、はい、6時半スタートみたいな感じでですね、
はい、
入場の方が、前売りの方が1500円、
はい、
当日が1800円になっております、はい、まあ、いつものこと、
はい、
ラジオを聞いてきたということで、はい、言っていただければ、前売りの料金で入れるようにしておきますので、
入れる、
よろしくお願いします。
なるね、うん、岸和田カオルとダスキン、対バンがね、エロ、
エロ、
エキセントリックリミックスオーバーエイジですか、
そうですね、
パパラキさん ドラムスでね、はい、まあ、大人の日、うん、共演させていただいたんですが、はい、もう出るということ です
ね、ね、
非常に、どうですかね、もう盛り上がりの、
はい、
大きな盛り上がりを見せるであろうライブでございますので ね、もう本当に、はっちゃけるつもりでね、見に行っていただきたいなと思いますけれどもね、2月1日ぜひとも大津は片田ハックルベリーの方に、遊びに行っていただきたいと思います、
はい、
というわけで次の曲なんですが、うん、アナログボックスも久々におかけしたいなと思いますけれども ね、はい、まあ、もう、ちょっと寒いんでね、
うん、
まあ、って言っても今日はちょっと暖かかって、やっぱ天気がいい日なんかはね、
はい、
私のこの曲を聴いていただいて、この曲を思い出していただけると非常に嬉しいかなと
なるほど、
このように思っておかけしたいと思います、はい、アナログボックスで飛行機雲、
飛行機雲を描く
はい、というわけで聴いていただきました曲はアナログボックスで飛行機雲でございますけれどもね、うん、はい、早いものでエンディングでございますけれども ね、今日はね本当にアンケートの中からですね、はい、もう面白い話題でございますよ、うん、ね、あえて一人 一人で、
ね、
の方が楽しいこと、
うん
ね、あと過去に戻ってやってみたいこと、
はい
ねねという話題でも大き
い出しましたけど、ね、懺悔の変かもしれない
そうですね本当にねまた皆さんのね、
はい、
過去に戻ってやってみたいことね、うん、あればね、
ね
ぜひともこの放送やってない間でも結構ですから ね、はい、
ね
これも本当にみんなあると思うんですよ、
うん、
でねそしてねそういう思いはね一回吐き出した方がね
あそう、
新しくスタートできるんじゃないでしょうか ねそんな風に思いますけれどもね、僕なんかは野球でございます
野球、ね、
他にもいろいろあると思うんですけども ねやはりまあまあ
帰ってきてくれとかそういうのはないの
あそういうのは別にないですね今思いつかないですけれども ね、皆さんのね、やってみたいことですね、戻ってやってみたい
ことです
ね、タイムマシンがあればいいなっていうようなことですいわゆるね
、
また聞かせていただきたいなと思います、
はい
というわけでね、次の日曜日ね本当に大津片田ハックルベリーの方にね、岸和田薫とダスキン
ズ
ぜひともね、まあ、私も時間があれば行きたいんですが盛り上がりに行きたいんですがね、はい皆さんもね、うん、ぜひとも大津片田ハックルベリーの方にね、本当に盛り上がるライブもう、うん、もう飲めや歌えや
の感じ
になると思います、はい、おそらくねもうメンバーからしてもですね、もうファンキーな人の集まりでございますので、ね、
そうでございます、
はい、ぜひともこちらの方遊びに行っていただいてね、
はい
スカッとした気分で、ねうんまあね、月曜日を迎えていただける
2月が迎えられる
迎えられるんじゃないかなと思いますしね、
はい、
本当に早いもので、もう来週の放送から2月に突入でございます ね、2月の3日になるのかな、
うん、
ね、はいものですけれどもねもう言った節分ですよ
あ、ね
そしてバレンタインですよ
そうですね、
いろんなねもうどんどんどんどんとイベントことがありますけれどもね、はい、そして3月ホワイトデーとどんどん続いていくわけですけれども ね、まあ本当にね何よりも、はい体調の方ですね
まずはね、
もう本当にね、はい、最近朝夕は非常に寒いですよ
寒いですね
朝なんかはもう本当に氷点下でしょうし、は
いね
ね、昼になると8度9度、うん日によっては10度ぐらいの、
はい、
ね、そしてまた夜になって冷え込むという、うん、ねもう本当にこの体調を崩しやすい時だと思います、
はい、
私もね本当にずっと風が長引いておりますもうだいぶマシになりましたけども ね私の周りにも非常に風邪ひいてる方たくさんいらっしゃいますんでね、はい、でもう咳が止まらないのでね、
うん、
非常にもう寝てられない、ですのでね本当皆さんこういうことにならないようにね、うん
はい
暖かくして寝ていただきたいなと思いますけれどもそ、ねそれではね、2月もまた勝手に仕上がり、
はい、
よろしくお願いしたいと思います、はい、それでは、今日も相棒今井力と、
はい、
そして天の声さいもさんそして私はじめでお送りしました、うん、また来週も7時から 81.5 で、はい、はじめの勝手に仕上がれをお付き合い願いたいと思います、うん、それでは皆さんお気に
さよなら皆さん、こんにちは、おはようございます、こんばんは、チキンソウルの勝手にされましたでございます、チキンソウルの今井力です、ね、もう今週ですか、日曜日にですね、ハックルベリーに行ってきましてね、まあ、いつもドラムを叩いてる水谷マーキーが、まあ、出るということで、というかね、その辺を見ながらお酒を飲んでたわけですけども、飲みすぎましてね、日曜日の夜ってあんまり基本的に飲まないようにしてるんですけども、気がつけば、うん、缶ビールは何本飲んだかな、おそらく、お店の方で10本近くは飲んでると思うんですよね。で、それだけだとね、まだマシなんですけど、実はそこの、ハックルベル行く前にですね、実家の方を寄りまして、実家でいろいろちょっとくちゃべって、次に親戚のお兄ちゃんのところに行きましてね、行きましたらいきなりもうとりあえず今日は飲んでいけということで、まあ電車で行ったんでね、とりあえず今日は車じゃないんやから飲んできなさいということで、 かれこれ2時間ぐらいいましたんでね、2時間いる中でビール飲むっていうことですからね、もうその時点で結構出来上がってる状態のまんまですね、ハックルベリーに行きましたらね、ほんまに出来上がってしまいましたね。気がつけばもう2時、1時、2時ぐらいになってましたね。大変なことになってますけど。まあね、その日はちゃんとドライバーがいましたんでね、送ってもらったんですけども。なんせね、次の日がしんどい。もうね、月曜日がね、結構きつかったんですけども。まあそんなこんなんでね、次の、その、疲れたね、二日酔いの日ってね、僕はカレーをよく食べるんですよ。それもね、辛いやつをね。その日もね、その月曜日の晩は、唐辛子ですね、鷹の爪が5本は入ろうかという超激辛カレーを即席で作りましてね、汗かきながらね、食べまして、で寝たわけなんですよね。で次の日朝もう眠たい、今日ね起きまして眠たいと思いながらね起きまして、お茶をね沸かそうと思って、ガスのコンロにね手をかけましてね、で火をつけたわけなんですけどもね、でそのまま洗面所に行って顔でも洗おうと思って、そのまま目をコシュコシュっとやったわけなんですよ。そしたらあなた本当に唐辛子の粉がねガスコンロの取っ手のところについてましてね、目に入ったわけですよ。もう目真っ赤っかでね、朝の1分2分が重要なあの時間帯にね、3分か、どうですかね、5分ぐらい身動き取れず、シャワーの方に行きましてね、目をずーっと洗うんですけども、なんともね、もう目が赤いんですよ。赤いのと真っ赤なと熱いのとね。で、これはいけないと思ってやってるんですけどね、なかなか取れない。もう、で、まぁ、ちょっと落ち着いたかなっていうところでね、目を開けようと思うんですけど、今度動いたらね、また端っこにいた多分、唐辛子でしょうね、粉がまた動き出しましてね、でまたぶり返すという、こうなんとも言えないループに引っかかりましてね、朝会社に来るのにもうギリギリで入りましたけどね、なんとなく今日はブルーな感じなんですけどもね、その辺はどうでしょうね、アナログボックスの始めたブルーな朝って。
ブルーな朝ですか、うん、ブルーの朝ってどうでしょうねっていう振りもすごいですけれども ねびっくりしましたね。ブルーの朝ですか、
どんな時、
まあやっぱ寝不足ですね、うん、でこの間うちなんか非常にこの咳がすごく出てね、はい、うん、もう寝られなかったんですよ。だからもう何回も夜中に起きるんですね。もうそうするとこうあんまり寝た気がしないまま 朝になってる時とかはやはり、うん、かなり憂鬱な朝ですよね。割と
ね、
まあまあでも朝最近はね、うん、でも朝早く起きてますけれども、はい、非常に気持ちがいいですよ。
気持ちいい、
ちょっと寒いですけどね。
ね、
まあ引っ越しまして、
はい、
割とね景色がいいんですよ。
あ、は
い、ですので朝まあちょっとその景色を見てね、うん、コーヒーなんか飲んで、
カフェみたいな感じしてるの、
ね、
今入るのね。
でも気持ちは焦ってるんですよ。バタバタと焦ったりすることも多いんですけれどもね。
うん、
まあまあバナナジュースを飲んだり ね、
ああ、
まあ、ね、私最近バナナジュースです、
はい、ダイエット、
いえ別にダイエットというわけで、うん、ただ結構ね好きですから、うん、もともとバナナは、
はい、
まあまあそんな感じですけど、うん、まあ朝ね、まあまあでも起きるとねやはり寝るとき、
はい、
寝かけてるとき、うん、起きるとき起きたときが一番咳出るんですよ。なのでもうここしばらくはもうずっと、まあブルーな朝と言っても
過言ではない、
過言ではないですね。結構きついですよ
ね。僕も今日寒かったからね、
はいはい、
ナイトキャップをしながら寝てるんよね、
はいはいはい、
寝てるんやけどやっぱり、やっぱ寝相がねあんまりよろしくないんで ねこう取れてる場合があるんですよね、帽子が。そしたらね頭のてっぺんから冷たいの。
ああそうですか。
ここ最近、
はいはいはい、
6時ぐらい目覚めてね、一瞬何時と思ったらまだ6時、あ、ちょっと寝られるやんとか思いながらね過ごしましたけどね。あれもなんか辛いもんがあってね、うん、寒っかい
まあね、まあ僕もまああのこの放送でよく言ってますけど、今年の冬からなぜか寒がりになりましたので、はい、暖かくして寝てますけどね。割と時には靴下履いて寝てる時もありますけれども、
ね、うん、足の先とか冷たいからね。
でも今まででは考えられないんですね、私がそんな。
体質が変わってきたんやね。
変わってきたんでしょうね。
もうそろそろあのお肉じゃなくてね、魚とかね、あとやっぱりね、野菜、
野菜、
そっちの、
ね、野菜は好きですよ、魚も好きですけどね、でも肉はもっと好き。いや、まあそうでもないですね、そんなに、まあまあ、何でも基本的に好きですけど、納豆とらっきょう以外は、
ああ、納豆ね、らっきょうもあったんや、
らっきょうもダメです、私、らっきょうもダメです、残念
な。カレーでもね、カレー屋さんでね、らっきょう出てきます
よね、福神漬けです。
福神漬け
には。
いや、出てくるとこもある
よ。いらない。
いらない。
いらない。
これは置いといて。
やめといてください。
一緒に絶対入れないように。
入れないようにしてください。乗せたったら最悪ですよ。
そう、
最初からね。別の器に入ったったらいいです
けど、ね。まだね、洗濯機はあるけども、そこに乗ってあったらね。
そうそうそうそう。
影響されるわけだよね、そこから。
そうですよ。勝手にするなっていう話なんですよ。僕はもうそういうのよくあるんですけどね。あの、お好み焼きにマヨネーズが最初からかかってるお店多いでしょ、最近。
あるある。
あれムカつくんですよ。僕マヨネーズかけない派なんで。
あ、そうなの。
お好み焼きにやはりソースで食べたいので、
あ、
ね、まあ、たまにちょっとつけるぐらいだったらいいんですよ、うん、でももう当たり前のように最初からピャーッとあの
線を入れて、
細い線の入ったもうあれが当たり前みたいな顔して最近ね、うん、堂々とね出てきやがるでしょあれ。まあ、好きな方に怒られるかもしれませんけど、私はね、お好み焼きにマヨネーズ派ではないので、もう最近なんて、だって焼きそばにだってすごいマヨネーズが、
まあ、あるわね。
もうやめていただきたい。
日本人マヨラー多いからね。
多いんですよ、うん、だからといってね、
はい、
あれは聞いていただきたい、マヨネーズいりますか。、
はい、
昔はそうやったでしょ、
まあね、
お好み焼きにマヨネーズっていうのをかけるようになった頃、
うん、
ね、ね、我々がまあ子供の時、いやもうちょっと中学高校わかんないですけど、
うん、
ぐらいの時っていうのは
20年ぐらい前ぐらいからやね。
そうですよね。で、うん、その頃はまだあのかける店でもいりますかって聞いてはったし、うん、はい、それ以外はテーブルに、うん、あの使い切りの、あの、はい、袋のやつとか、はい、あのチューブのやつとかを、うん、置いてましたよね、うん、好きな方はどうぞ、
はい、
最近なんか勝手にかけますからね。何ですか、あの遠い遠いとこからピャーとあの滝みたいにあのかける技を披露して。あれは
パフォーマンスでまた面白い
よ。面白い、よそでやってくれ、お好み焼きにかけないでくれ。
これで納豆入りマヨネーズとか
もう最悪じゃないですか。私にとっては、
ね、
あれはやめていただきたいですね。たこ焼きでも最近マヨネーズとかでしょ。
まあ粉もんには大概もう乗ってるに違うかな。鉄板焼き屋さんとかね、あの辺は大概。
あれはやめていただきたいですね。
そういうことでさ、あの、うん、じゃがいもをふかしたやつにね、マヨネーズかけてね、鉄板焼きでちょこっと焼いたりとかね、結構美味しいよ。
もうバターでいいじゃないですか、じゃがいもは。
じゃがバターで。
それで僕はいいと思いますよ。で、かけたい人はかけりゃいいですから。いや別にね、かけることを否定はしないです。どうぞ。かけた
ら、メニューに分けといてくれた
ら
いいね。
そうそう、だから最初から乗せとかないでくれと、うん、
ね。
僕決してマヨネーズ嫌いではないので、うん、唐揚げでもちょこっとマヨネーズつけるんですけど、はい、ちょっとつけるのがいいんですよ。
ちょっとがいい
の、ベーターとね。だから例えばエビフライでもちょっとつけるときはあるんですけど、うん、はい、なんていうんですか、エビマヨとかあるでしょ。
エビマヨ。
マヨネーズ完全にこうあえたるやつ。そうそう、もう、ね、あーなるとね、僕ちょっとあんま好きじゃないですね。
そうな
ん。うん、マヨネーズすぎるとダメです ね、
あ、
ね、少しつけるもんっていうイメージが僕の中にはあるんです、うん、あんなベタベタにつけるもんじゃないんですよ。僕の中ではですよ。ですのでね、最近やたらとマヨネーズなんですよね。
今度ちょっとマヨネーズのやつを作ってみようか。
いや、いいんですよ、少しならば。
少しならば、
だからね、最近ちょっと、
まあ、使い方やけどね、うん、僕はマヨネーズをね、うん、オリーブ油とね、
はいはい、
お酢とか入れてね、うん、ドレッシングにしてしまう、ちょっとさっぱりめのね、
はい
はい、応用は効くんでね、
うん、
まあまあ、お試しあれ、
それならいいです。そういうのはいいんですよ。とにかくもう当たり前のようにマヨネーズがこうべったりかかってるやつはちょっとやめていただきたい。
ね、肉まん開けたらマヨネーズとか、
そんな最悪ですね。
面白いよね、
それは最悪ですね、
オムレツバーッと真ん中切ったら、チーズかなと思ったらマヨネーズ、
あ、ダメですね。
おにぎり開けたらマヨネーズ。
あ、でもツナマヨとかあるじゃないです
か。ある
ある。あれはね、あれはね、まだね、
ツナが買って
るの。あれでもね、うん、ツナが買ってるし、うん、やつならいいです。あのマヨネーズすぎるやつはやっぱダメですね。ダメっていうか別に食べれますよ、うん、食べますよ別に
ちょっとだからね、
うん、別に食べますけど、あまりできればやっぱほどほどにしていただきたいですね。もうあのご飯にマヨネーズはもう特に。
ああ、僕でもちっちゃい時あったよ。
ああ、ダメです
ね。あのね、親がね、ちょっと仕事でいい日の時とかね、はい、子供だけでご飯食べるじゃないですか、はい、ほんつったら火とかつけるとね、昔の家だとかガスコンロなんか子供になかなか使わせてもらえへんからね、はいはい、あのなんとか手を尽くしてご飯を食べようと、はい、考えたところやっぱりマヨネーズしかなかったよね。それで混ぜて食べましたからね。
私なら卵かけご飯にします
卵かけご飯は日常にあるの。
いや
飽きてくるの。
いや、僕毎日でも結構食べれますけどね。
あ、そうな、
この間テレビでやってましたけど、
やってましたね、
卵かけご飯で、うん、まあ、大体醤油ちょっと垂らすじゃないですか、はい、うん、あれあのめんつゆ入れると美味しいらしいですね。
醤油系をね、
めんつゆが非常に合うって聞きましたけどね。
僕のちっちゃいだけ
は、ね、あれ卵かけご飯用のタレを買って、
はい、あ、売ってる。
そんなんあるんです
か。売ってる、
は
い、でもね、卵かけご飯ってね、男性だけですよ。女性ね、食べないんですよ。
あ、そうなんですか。
そんなに好きじゃないみたいです。主に男性が卵かけご飯がもう大不安みたいです。
ああ、大好きですね、僕も。卵かけご飯はもう大好物ですね。美味しいですね。
旅館のね、朝飯とかね、よく卵がちょろっとね、生卵ついてきて、やっぱり食べますけどね。普通にご飯食べて、次にやっぱり。もう2杯目の時に卵かけご飯するとね、なんか旅行に来たって感じが
する。いいじゃないですか。あのね、牛丼のチェーン店とかあるでしょ、
は
い、ああいうのであのよくあのお皿にご飯の上に牛がかかってるやつじゃなくて、はい、お皿に分けて白ご飯が出てくる、はいはい、そこに卵がついてるじゃないですか、
はい、
あれを僕ね、最近好きなのがね、あれを器に卵を落として、うん、すき焼きみたいにしてそこに肉をつけて食べるわけですよ、しばらくね、
はいはい、
でご飯食べるわけです。で最後の方は、はい、その残った卵をご飯に
あかけるわけね、
でその出汁もちょっと入ってて、
そうね、
あれが甘辛
がついてね、いいね、
そこに生姜なんかぶっとこんのせて ねいただくんで、
ね、2度おいしい、
2度おいしい、
ね、
2つ楽しめる
んですよ、うん、結構僕もそうやね、そうやって楽しむね、あっちの方が面白いよ、
面白いですよね、うん、普通に牛丼に生卵をかけるとずっとその味でしょ、
うん、
ではなくて、う
ん、ちゃんと2種類、
2種類2つ楽しめる方がいいじゃないですか私は割とそうして
た、ね、皆さんもそういう食べ方でね、面白いことがあればね、またあのメールの方を送っていただきたいと思います。
うん、
ね、99アートマークは85.fm
え、もうきっちり言いましょうか、
きっちり、
はい、きっちり言ってください、
99アートマーク 85.fm
なんで85ってなるんですか99アットマーク 815.fm ってなんで言えないんですか
815なんでそれなんですか、815になって
るね、815ですよ、
815やね、
はい、
ね、
もう一回ちゃんと言ってください、
99アットマーク 815.fm
そうですよ、
ね、
そう心がけてください、
心がけて、
はい、
肝に銘じて、また来週からも放送の方ね、もうね、眠たいんですか、
いやいやいや、
ね、眠たいのと起きるときに稼ぎが出るらしい、
今ちょっと笑えてき
た、うん、そんなこんなでですね、
いやいやいや、
来週ですね、
そうですね、もう来週が2月ですから、
2月ですよ、も
うこれを聞いてらっしゃる方はひょっとしたら
2月ですね、ほとんどね、
2月の人かもしれません、
ね、2月演歌の世界
で2月の人かも
ね言ってますが、また来週ということで、
キサラギですね、2月っていうのはね、
キサラギね、
いらない情報でしたね、
全然いらなかった
ですね、
そんなこと言ってますが、
はいはい、3月は弥生です
よ、弥生ちゃんですね、
そうそう、2月はキサラギでございます、はい、キサラギの人ですね、今これネット放送聞いてらっしゃる、ね、
来週初めがこの通りキサラギの人という曲を書いていきます
いきなりです ね
頑張ってくださいね、それでは、また来週も楽しい放送やっていきたいと思います、
はい、
アナログボックスのはじめと、
はい、どうも
天の声サイモンさんとチキンソロの今井力でお送りしました、それではお気に、
さよなら。